ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーは大日本住友製薬株式会社の提供でお送りします。さて、この時間は済生会松山病院院長宮岡博明医師とお電話つながっています。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は糖尿病とフレイルについてお話を伺うわけですが、先生、まずこのフレイルという言葉、あんまちょっとこう聞き慣れない言葉ですが、どういう意味なんでしょうか？
最近使われるようになった薬で、多分初めて聞かれる方も多いと思うんですけども、この言葉はですね、人間皆さんですけど、年を取ってきたら、体力が衰えてくるわけですけども、そのフレイルというのは、いわゆる健康な状態と、要介護、寝たきりとまではいかないけど、要介護の状態に、なることがあると思うんです。そのちょうど中間のような状態で、筋力とか、活力が衰えた段階のことを、フレイルと言っております。
フレイル、筋力や活力が衰えた段階のことということですが、これ年齢重ねている人は誰でもこれ当てはまることなんですよね。で、そのフレイル、そうですよね、
そうです、そうです。
で、そのフレイルと糖尿病とにはどういう関係があるんでしょうか？
このフレイルというのは、もともと筋肉が衰えてきて、筋肉の力が衰えてくることが原因で起きます。で、筋肉の量が減ってきたら、どうしてもですね、血糖を下げるホルモンの、これ膵臓から出ているインスリンというホルモンの作用が効きにくくなってきて、血糖がどうしても上昇しやすくなるんです。それで、その結果糖尿病になりやすいという体質になっていくということが一つと、また糖尿病があればですね、いろんな併発というか合併症というのが起きて、例えば神経障害で足がしびれてくるとか、そういうようなことが重なってきたら運動しづらくなって、それが筋肉の衰えにつながって、それがまたフレイルになる、あるいはフレイルを悪化するというような状況になるということですね。フレイルと糖尿病の関係といえばですね。
なるほどね。糖尿病もフレイルも筋肉量と血糖量とかインスリンで関係があるから影響し合うんですよね。
そうですね。そういうことになりますね。
ただ自分はまだまだ元気だぞと思っている人も多くいると思いますし、フレイルかどうかってこれ見分けるの難しそうなんですけど、何か方法あるんでしょうか？
これよく言われるんですけど、わけもなく体が疲れやすいですね、疲れやすいというふうに言われたり、あるいは瓶の蓋とかですね、ペットボトルのキャップが開けられなくなった、あるいはなんかの袋はナイロンとかで作られてる袋の袋を開きにくくなったとかですね、もっとさらに進行したら、青信号の間に横断歩道を渡りきれないとか、そういうようなことがあれば、ちょっと要注意かなと思います。
わかります、ポテトチップスの袋、ここから開けてくださいってわざわざ書いてくれてるんですけど、ハサミで切って開けてます、僕も。
要注意ですね。
時間がかかりそうな要注意なんです。本当に笑い事ではなくね、わけもなく疲れやすいと感じるのは僕即当てはまるなと思いました、先生。
筋肉の力が知らないうちに落ちてきたら、やっぱり昔は何でもなかったようなことをしてもですね、やっぱり疲れたというようなことが起きてくるんじゃないかなと思います。
これやっぱりどれか当てはまるなと思ったことは要注意だと思うんですが、最近コロナ禍でね、外に出る機会自体も減ってますよね、先生。
そうです、ね、そういう方たくさんおられますですね。
だから気づかないうちに運動量も減って筋肉量も落ちているという人が多いと思うんですが、宮古先生、フレイルを予防改善するためにどういうことに気をつければよろしいでしょうか？
ある程度、これ年をいって、例えば65歳以上になったら、あんまり、美容上あるいは健康上痩せ、体重を極端に減らすということはまずしない方がいいのかなということが一つで、そのためにもやっぱり糖尿であってもやっぱり3食きちんと食べて、しっかり体を動かすということが大事かなと思います。 それで食べるものの中では特にタンパク質が、まあ、筋肉を作るあの材料になりますので、うん、肉とか魚などの、まあ、おかずですね、そういうのをしっかり食べるということが大事かなと思います、
うん、
それから体を動かすことに関してはいわゆるあの散歩とかそういう普通の、 あの有酸素運動だけではなくて、うん、筋肉を動かす、例えばかかと上げとかスクワットとか、うん、そういう筋肉を動かすような運動も意識的にするのが大事かなと思います。
スクワットか、あのきちんとこれ正しくやらないと逆に体痛めますからね、
そうですね、
はい、ちゃんと教わるのがいいかなと思うんですが、はいはい、あの食生活や運動の改善って本当に基本の部分ですけど、時間をかけてねこれはもう、行っていきたいもんですが、状況とか状態を改善していくのにもまず根気がいりますよね。根気強く、
そうですね、まああのはい、まあ、続けることが、うん、継続は力なりという言葉がありますけど、ね、その通りで、まあ、続けることが大事かなと思います ね、
はい、もうとにかく根気強く改善していくつもりで行わないといけないと思います、ね、先生、はい、そうですよね。
そうですね、
うん、これあの太りすぎとか痩せすぎとかでもフレイルのリスクって上昇するんですかね。
ですね、痩せすぎというのが実はあの、うん、筋肉が減ってきたから痩せるということがあるので、うん、普段の体重よりも急に、まあ、体重があの減ってくるというのは、まあ、要注意かなと思います。
要注意
なの、ね、はい、
ということは運動不足になりがちな、家に閉じこもっていたらフレイルになりやすいということですね。
そうですね、脂肪だけがついて筋肉が減るいうことがありますので、極端な太りすぎるのも良くないのかなと思います、ね、
なるほど。じゃあさっき先生が教えてくれたような家の中でも行えるようなあの軽くちょっと筋肉を動かす運動っていうのをね気軽に取り入れてみるっていうのもいいかもしれませんね。
はい、はい、そうですね、あの歯磨きしながらかかと上げとかいうのも、まあ、私時々するんですけど、そういうのことがいいのかなと思いますね。
やってみます。先生ありがとうございます。
はい、
はい、続けていけることを少しずつ意識して皆さんも取り入れていくことで予防にもつなげていきましょう。この時間は済生会松山病院院長宮岡博明氏と糖尿病とフレイルについてお話しさせていただきまして伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは大日本住友製薬株式会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
四季さんの誕生日をお祝いしよう。9月23日、坂の上の雲ミュージアムで正岡四季祭